新平家物語連続講義第216回三階の巻聖夜還元以降吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は平清盛が亡くなる場面をお送りしました。清盛死去の知らせが美濃へと届きました。須野又へ秘宝が伝わると、これ森重衡のいる本軍の帳へ向かって武将たちが集まってきました。皆その目に涙をたたえて暗淡として固まっています。もう二度とあのお姿を見ることはないのか、我らを世に残して先立ちなさったと、人々は互いに悲嘆の声を上げていました。それでは本文を見ていきます。その日、飛脚として都から一番にこれへ来たのは権の少将助盛であった。助盛は先に祖父清盛の歓喜を受け、西八条を遠ざけられると間もなく清盛の発病を見、やがて死にあったので彼より寝覚めが悪かった。そのため彼は清盛の病中進んで蔵式や牛飼いの先に立って、かの龍下谷の雪倉から雪氷を切り出しては西八条の病殿へ運び、寝食も忘れて入道の平易を祈っていたのである。けれどついに祖父の口から歓喜は許すという言葉も聞かないで長の別れとなってしまった。この上は身を子に砕いて禅門の御心を休めまいらせ、あの世でお詫びいたすしかありません。何卒助盛をも御陣のうちにお加えください。この後は合戦の度、伊豆湖の陣にも駆け向かう所存でもござりますれば。助盛が言うのを聞いて人々はまた涙を新たにした。これ森といい重衡といい、同じように入道から叱られたことは幾度か知れないほどである。それも今になってみると皆亡き人の慈愛であり、その慈愛と大きな力に甘えていた自分たちの脆弱さが皮脂と垂にも顧みられた。ちょうどその夜は初七日にあたるというので、須野又川を見張るかす平野の一部に仮の上段を設けた。そして個人の形見の品をその人の霊と仰ぎ、一中の香を焚いて全軍の将士が回向を手向けた。雲間には10日余りの月がおぼろだった。月もまぶたを潤ませているかのように、水は病として対岸の影も定かには見えない。遠い白山山系の渓谷を水上とする長良川、木曽川、六川などを合わせ、美濃と尾張の境を対抗のごとく隔てている。そこをその川中の巣や浅瀬を今一羽の羽化アオサギのように駆け渡ってゆく人影があった。川の中ほどに近づいた頃、男は「おや?」と耳に手をかざし、後にしてきた美濃の岸の方を振り返った。風の間にあいあいとして飛鳥を帯びた歓迎の音が聞こえてくる。思うにそれは亡き清盛を忍びつつ、今宵一門の維盛、助盛、重衡、有盛、清常たちが先人の旅習も込めて奏で合う世もすがらな還元エコーに違いない。男はしばらく考えてからやっと悟ったように一人で笑った。
すは人群れの飼い金でもあることかと思ったら、なんとお経代わりの還元供養であったのだな。まあそれでありがたいというものだが、さりとは悠長な平家人だ。また富士川の二の舞を見るとも悟らずに。
男は東軍の艦長に沿いない。再びザブザブと首まで水に浸かり、また彼方の巣に全死を表し、濡れネズミとなったその黒い点はたちまち終わり側のおぼろな岸へ紛れてしまった。さてその頃、新宮十郎幸家は酒を飲みながら腹心の泉の太郎重光らと語っていました。この日は幸家の故郷である熊野からおよそ1000人ほどの兵が到着した日でした。新宮十郎幸家は尾張美濃に兵を結集して規制を上げたのですが、兵糧集めに苦労していました。そこで鎌倉の頼朝に向かって兵糧の補給を催促していましたが、頼朝は幸家の挙兵は頼朝にとっては迷惑である、早く陣を返して我が後方につくようにとの旨を述べた書状を送ってきました。これに対して幸家は頼朝の腹の狭さに呆れ、ひどく腹を立てていました。そして今度は九郎殿の山にいる九郎義経に向かって、早く須の又へと駆けつけてくれ、 義経の兄にあたる義援もいる。共に目の前の敵を破って都に攻め入ろうとの旨を書いて送りました。やがて義経から返事が来ました。これを見た行家は鎌倉の事情と頼朝の考えがよくわかりました。それでは再び本文を見ていきます。義経の書中の意味はこうであった。おじぎみの御所を廃しすぐにも馳せつけたいのは山々でしたが、とかく鎌倉殿の見許しも出ませんし、また府内のご多端もよそには見てまいれません。おじぎみにはご存知でしょうか。それとも美濃のご陣営はまだ聞こえていないでしょうか。実は鎌倉殿のおじぎみにあたられる志田の戦場義弘殿がどうしたことか、平家に応じて謀反を企まれ、日立神津家の兵を駆り集め猛威を振るっておられます。噂には逆兵数万が鎌倉へ刺して寄せくるとのことで、関東一帯に要害を固むべしとのお沙汰が下り、もちろん打ち手の有志としては下神戸の庄司幸平殿、小山小四郎友政殿など真っ先に駆け向かわれておりますものの、形勢は混沌、まだ味方の利とも不利とも聞こえてまいりません。まこと鎌倉殿のご心配も府内の有様もこういう大難に今直面しておりますので、私ごとき者までいつ大事な御命を被るまいものでもないと心の紐を引き締めておるところです。もとより九郎は鎌倉殿の一家人、九郎の身体はひとえに鎌倉殿のお指図を待たねばなりません。兄君慈円殿にお会いしたいのも飛び立つばかりですが、し安からぬ中じっと耐えております。哀れ柿を呼ばぬところはご推量賜りますように、九郎義経。行家は読み終わったとき、自分が後悔にくるまれているのを知った。日立の義弘がそんな大それた離反に出たとは今初めて知ったのだ。鎌倉の府がその土台骨を内から揺すぶられたように騒ぎ立ち、あらゆる用意とそして全力を東北へ向けている様子は目に見えるようである。これは無理もないと思う。だがそれへの理解と同時に、行家の感情のうちには、なんで頼朝のおじ義弘が頼朝を見限って離反したか、それも容易にわかる気がした。
わしですら行くたびそんな気にふとなったか知れぬ。事態鎌倉殿という男は思いのほか感情高い、自我が強うて人を信ぜる。鎌倉の府も己一人の力で成し得たもののようにいつか思い上がっておる。日立の戦場義弘も何かよほど腹に据えかねたことがあったに相違ない。
行家は近頃自分が頼朝へ抱いている感情でそのことを割り切った。義弘は頼朝のおじ、自分も頼朝のおじにあたるものだ。何か人事ではない気がする。しかしいくら頼朝でも自分に対しては仮初めにも薄情な真似はできないはずだと密かに思う。彼のこの自負心は相当根強いものだった。さて行家は源氏の再起を誰よりも早く起としたのはこの自分だという自負心を持っていました。近江に潜伏して洛内を不穏に陥れ、頼政を持ち人王に近づけ、平家打倒の口火を上げさせた策士は自分であり、持ち人王の領事を初秋の源氏へと届けたのも自分であると。行家は頼朝の態度に対して面白くない気持ちでいました。ちなみに新平家物語の作者である吉川英治は行家についてこんな風に述べています。源氏グループと平家群像とは人間的に見比べても対照的で恐怖深いものがあります。中でも新宮十郎行家ほど終始妙な役割をしたものはありません。源氏総決起の始めから義経の悲劇的な末路までクソ骨折って働いていますが、ついに浮かばれずじまいです。戦は空下手なくせに戦好き、最略好きで自分の際にのべつもてあそばれるといったような人物。これの小型なのか、近世の政界や社会部門の中にもなんだかいたような気がします。やはり日本人の中にある一つの型でもありましょうか。本日の授業はここまでになります。